大橋と
画伯の
大魔王は
落とし物。
ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さん聞いてください。やっと東京中央銀行から融資が決定しました。やっとですか。これから力足りないこともありましたけども、これから頑張りますんで、皆さんもご協力ください。お願いします。早速ですが、どうさん、決算書を持ってきてください。だからね、何と言ったらわかるんですか。そんなことはね、こっちがやるんで、やらなくていいですよ。本当に。そうですよ、今まで通りのことを、僕たちは今まで通りのことしますから。皆さん、決算書をお願いします。だからね、何度も言ってるんでしょう。それは全部こっちでやりますから。今度大学生時代を思い出せ。ノーラー、決算書を持ってこいって言ってるんだ。もう一つだけ言っておく。今の私はタミヤ電機の経理部長です。ということでね長なるなと思ってやめました。
もうすでに長かったですけど
ね、
あの、はい、結構長かったですよ。今相撲で言ったら本当にあの1分を超える大相撲でした、
はい、取り切りましたね。
取り切りましたか、はい、
申し出し勝利です、はい、あのね、半沢直樹もやる言ってたでしょ。
はい、
なんか噂によるとですね、
はい、
あの酒井さんお断りさらしくて、
はい、
ギャラが、
うん、
300万1話ぐらいの値段やったらしいんですよ、
うん、はい、
想定ですよ、
想定、
で再来年ですか、
はい、
大河ドラマ NHK の、
はい、
真田幸村決まりまして、その幸村役に、
はい、
ぜひということで酒井さん押されまして、
はい、
受けさせていただきます、私よければって言って受けたんですって。30万ぐらいなんですね、1話。
ああ、大河だったら、
はい、
はいはいはい。
全然違うのを取った、まあ、お金じゃないっていう、
はい。
自分のキャリアアップというか、
はい、
あの、役者しての、役者としての、はい、その、なんていうんですか、実力を上げるために、
はい、
そっちを選んだっていう、
うん、
らしいんですよ、話ね。
はあ。
でも僕、我々ね、半沢ファンとしてはですね、
はい、
もう半沢直樹も20回ぐらい見てますかね。
はい。
未だに見てますよ。
はい。
珍しいでしょうね。もうだって1年経ってますからね。1年経って未だに見てるっていうのは、まあ僕ぐらいじゃないですかね。
まあ、あの、それだけ繰り返し繰り返し見てもらえてるのであれば、
はい、
それはもう作り手側としては本望だと思いますよ。
もうね、擦り切れるぐらい、
はい、
DVD が。
はい。
見てます。
なかなかあのテープの時代と違って擦り切れるっていう表現もね、
まあ、ないですけど、ね、
ないですけども、でも本当に擦り切れるぐらいということですね。
はい。
あ、いやいやいや、本当に
見てますね。楽しい。だからあの DVD では、
はい、
あのディレクターズカットっていうやつなんですけども、
はい、
そのテレビで放送されなかった部分が多々あるんですよ。
はい、なるほど。
だから何回も見てると、
はい、
あれって思うんですよ。あ、このシーンなかったよ。このシーンなかったよ。
ああ、
これなかったよねっていう。
はい、
かわいそうにって大和田常務がね、
はい、
半沢直樹の頭を撫でるシーンがあるんですよ。
はい、そんなシーンなかったよねっていう。
ないですよね、
はい、
いやー、今の君が心配だよ。心配って言って半沢直樹が心配なんですよ。
はあ、
ないですね、それは。
ああ、
なかったですね
すごい、本当にすごい。このあの1年経っての半沢直樹、
はい、
に関するトークをできるところがすごいと思います。本当に
もうね、やっぱり大好きなんですよ。
いや、素晴らしいです、本当に繰り返し繰り返し見られるって、それに耐えうる作品っていうことも素晴らしいですし、それを繰り返し繰り返し見られる大地画伯も素晴らしいと思いました。
そうですよ、だって見るもんがないのもん、だって見るもんがないんですよ。あのテレビまず見ないじゃないですか。まあ、ちょっとあの夜勤が続く時とか見たんですよ。
はい、
で、あの夜中しか見れないんで、
はい、
まあ、バラエティーぐらいしかないんですよね、夜中ってね、それかアニメか、
はい、
ぐらいしかないんで、特にドラマ見ることはないじゃないですか、
はい、
だから あのそういうものを何回も何回も見るわけですよ。父はずっとね、うちの父はあの私が、うん、あの今借りてる光 TV の中でいつも、はいはい、あのしなんとかかんとかのドラマチャンネルとか、
はい、
なんか映画チャンネルとか見てますけども、はい、もうずっと同じの、これこの間見てたやろって言ったら、なんか見たことあるな思ったんや。いやいや、もうつい先日やでこれ見たんや言ったら、いやおかしいな思ってな、なんか見たことあるな思って見てたんや言って、いやなんか見とんねんって、同じもあんま変われへんけどね言うてもね、凝り性なとこはね、真っ逆からずっとつけてますからね、
はいはいはい、はい、
最近商店の音があんまり聞こえなくなりましたね。あら、
商店に商店が合わなくなってきましたか。
なんかうまいこと言うた感じになりますけどね。
いやいやいやいや、
ということで半沢直樹はね、もうまだ見てるっていうことなんですけども。
なるほど。
その夜見てた番組、たまたま見てた番組あるんですよ、はい、まあ、そのおばが亡くなって、おばんとこから、まあ、うん、アクオスの二十何インチの、
はい、
テレビ持ってきて繋げとるわけなんですけども、それで見てたんですけど、あのゴブゴブっていう番組が TBS 系、まあ大阪でいうと MBS 系の、
はい、
番組であります、
うん、
浜田さんと、
はい、
ダウンタウンの浜田さんと、今あの、ロンドンブーツの、
はい、
あの
厚さんですか、
厚さんがやってるんですけども、はい、面白いなと思って見ながら、
はい、
その後にあの野望実現番組、
うん、
信長っていうのがあるんですよ、はい、信長の野望ですよね、完全に、
はい、
あのそれは CBC っていう名古屋の、
はい、
テレビ局である
中部日本放送、
はいはいはい、ってやるやつで、まあ、あのいろいろ野望を持った人とかと、
はい、
あの今対談するってケース、あの2になってて、うん、前はテレビ電話とかやったんですけど、
はい、
今実際にそのあのスタジオ行って3人が来て、
はい、
そのみんなダメ出し食らうっていう、
ほう、ダメ出し食らう、
まあ、武田里奈ちゃん出てました、
はい、
あの僕が好きなハイキックガールの、月神流かなんかの空手の、
はい、
チャンピオンの女の子出てました。志保美恵子さんになりたい出てましたけど、
いいですね、
無理無理って言われてましたけど今。
いやいやいやいや、
その中でね応募しまして、僕も
応募した、
はい、野望実現番組に応募しまして僕、
はい
はい、あの漫画、まだに漫画描きたいんですと、
はい、
なんかそういうあのいいとこまで行ったんですけど、年がダメやって言われて、
はい、
今ちょっと半分諦めかけてる感じなんです。自分で書いたりネットに上げたりもしたんですけども、
はい、
そんな時間もなく、それだけで食べていけるわけでもなく、うん
う
ん、っていうことを書いたらね、電話かかってきましたね。
来ましたやんか、
はい、電話かかってきました、ね、
来ましたやんか。
で、あのまあな AD さんか、
うんうん、
あの何ですか AP さんか、
はい、
分かんないですけども、うんうんうん、あの何回かやり取りしまして、ちょっと会議にかけますと、
はい、
まあ、会議の結果また連絡しますと、はい、いうことで、まあ、ちょっとずっと待っとるわけなんですけど。
連絡待ちですか、
はい、
うわあれですや、やっぱりあの捨てる紙あれば拾う紙ありますやんか。
いやそれがねやっぱり業界のこと僕分かんないんであれですけど、もう1ヶ月ぐらい待ってるんですけどねやっぱあかんかったんかな。でも結果報告します言ってはったんで、
じゃあちゃんと結果報告してほしいですね、うん、やっぱりね、
どうなんかなと思って、
どうなんかなと思ってるわけですね、いやいやいや
いや、そりゃね出てね、はい、スタジオ行ってね、
はい、
あの宮迫さんとかにめんどくさって言われたいですよね。
あそんなことになったらね、全国の第一画伯ファンはもう大喜びですよ、
ね、
本当に
もうめんどくさいキャラを目指してるんで、
はい、
あの今夜働いてるね某ハンバーグ屋さんでも入りたて、はい、もう入ってまだ1ヶ月ぐらいしか経ってない男の子がホールにおるわけですも、
うん、
ね、あのよう絡んでいくんです僕はね、
はい、
あの前をくださいって言われて、まあ、マヨネーズだけ出さなこの時あるんですけど、はい、100円とか言って言うんですよ僕、
うんうん、
50円とか言って、
うん、
前をくださいって言われるんですよもう早速もうスルーの技を覚えてきたもうめんどくさがられてる感じになってきますけども、
あ、
はい、
もうどこにいても軽くあしらわれてる感が出てますけど、
もう勝ったなと、
勝ったなと、ね、
めんどくさがらせたら僕は勝ちやと思ってますんで、はい、もう勝ちまくってますね。その点言うたらね、あの、まあ、何ですか、大橋一派ですかね、須藤大河っていうのがおりますけども、
はい、
ね、彼にはもうしょっちゅうめんどくさがられてますけど、はいはいはいみたいな感じで、でも最近めんどくさがってこないんですよ
ほう、
ああそうですか、はあ、いや全然めんどくさがってないじゃないですか、それはもうぜひぜひもうお話聞きたいですみたいな感じの、なんか逆にね小バカにしてきますよヘヘヘヘヘヘって笑ってましたけど そんなタイガーがね、
タイガーが
だね、
うん、
実はね、
はいはい、
舞台があって、
はいはい、
我々見に行きましたけども、
そう、
まあ、全然違う日ですけど、
そう、別々の日でね、
はい、
修具芝居第1回ということで、
ええ、
作演出鈴木智隆さん、
はいはいはい、
共にお企画の鈴木智隆さんの「ブサイクの村」
うん、
という作品に、
はい、
我らが須藤タイガーこと、
はい、
ハリコのタイガーが出演するということでね、うん、まあ、ぜひ見に来てくださいよということで、
はい、
例によって連絡がありましたので、
はい、今度はちゃんとお誘いしましたからみたいな感じのこと言われましたけどこの前回スルーしましたけどみたいな、もうええかな思ってみたいな感じのよくねえっつうの
ね、まあ、ありましてね、
はい、
7月の何ですか、この末ですね、
25、26、27、
金土日と、
はい、
都合5回公演ということで、この大魔王特設スタジオからもほど近い、
はい、
大阪市立、
うん、
総合芸術創造館、
はい、
みたいな名前のところでありまして、
うん、できてまだその時間経ってないというか、年数経ってないところです。
はい、いいところだなと思いまして、
うん、
私立ということでね、
はい、
きっと会場代も安いんだろうなと思いながら、すごい現実的なところを思いながら見に行ったわけなんですけれども、
120分ジャストの、
はい
はい、
劇だったわけですけれども、どうでした？
まあ、まず演劇見に行ったら必ず、
はい、
なんのがお尻痛くなるっていうねお尻痛くなりますよね。
お尻痛くなりますね、
でもまあ見てて、
はい、
僕一番前の一番端っこで見たんですよ、
はい、
チカッと思いましたね。ほんで舞台の高さって普通あるんですけども、はい、それがほぼなくフラットで、もうすぐ直近におるわけですよね、はい、もう飛んでるツバぐらいも見えるぐらいの距離におるわけですよ、
はい、
チカッて思ったのと、
はい、
あとまあ前回、
はい、
芸大、
はい、
の人だと劇戦サブマリンという劇団でやったっていうのを僕は見てないんですけども、
はい、
なんかそのやっぱり学生演劇っていう感じの劇やったって大橋さん言ってましたし、はい、でまあ、そういう感じで見てたんですけども、
はい、
まあ、実際ねちゃんとした劇団に所属してる方がたくさんおられて、はい、なんかしっかりした感じの劇を久しぶりに見たなっていう感にはなりましたね、
はい、ああなるほど、はい、それは素晴らしいコメントだと思いました今、うん、そうですね、もう私もしっかりとした劇だなっていうのは前回も思いましたし、今回ももちろん思ったんですけれども、はい、いやたくさん人出られてましたし、
はい、
人出たり入ったり大変だけども、ああなるほどなと思いながら見てました、
うん、なんかね想像してたのとはちょっと違うかった。
あ、そうですか。
もうちょっとなんかふわっとした感じなのかなと思う、はい、なんか新喜劇的な感じの、はいはい、なんかねなんかそんな感じかなと思ったら全然そんなことなく、
はい、
なんかもうカチッとした、
はい、
なんていうんですかね、
うん、
もう鉄の棒でも入ってるんかぐらいの筋書きで、
はい、
やられてたんで、
はい、
なかなか良かった。まあ、その中でもまあタイガー大丈夫かなと、もうほんまなんか親心っていうかなんかちょっと心配になってて最初、
はい、
で見たら最初踊りだったんですけども、
はい、
な踊りのタイミングちょっと間違えたみたいな感じのがあってじゃあ俺だけなんかな気づいてんのとか思って、いやあれ間違えてんの、いや間違えてへんか、いや間違えてるやろみたいな一人だけ動いてたからみたいな感じになっててんけど、まあそれ前行きはやなと思いながら、
はい、
どっちにもちょっと噛みかけたりしたけども、
はい、
なんかこう結構いい声出すなって彼はって。
それはもう、うん、ね、やっぱりラジオポッドキャストで鍛えられてましたし、私前回も思いましたけど鼻から声出てるなと思いまして、
すごい声優張りのいい声ですよ。
ええ声ですよ。
男前の声です、
男前の声ですよ、
まあ、かわしらんけど
はい、
はい、っていう感じですよ。まあ主人公の女性もねちょっと可愛らしい感じの人やったし、
そう、まあ、主人公だけじゃなくて女性もたくさん出られてる劇だったので、うん、
ええ、
まあ、ブサイクの村っていうのがすごいタイトルですけど、
あれね目近いからね、
はい、
俺目あったらどうなんしようかなと思ってて、
はい、
なんか嫌じゃない目があったら。
そうですか。
演者と目が合うのってあんま嫌じゃない。
僕はあまりそうでもないですね。
俺あんまり目会いたくないんですよね。だって映画とかで目会うことなんかないやんか。映画
ないですね。
でもそうか、こっちカメラ目線の時目合うんか。
まあ合うっていうか、
でも大きさ違うからね、
うん、まあそれはそうですよ、
うんうん、なんかそういうのってなんかちょっと照れるやん別に俺見てもらってるわけじゃないねんけど目合うと照れるやん
それはいや分かるような分からんようなですね、
まあ、女子やし、
はい、
なんかやっぱブサイクの村って出てきてなんかブサイクな格好とかわざとしてんねん。髪型とかもぐちゃぐちゃにしたりしてんねんけど、はい、なんかそうして一生懸命こうやって演じてはった時にかパッて目合って、俺がなんか無表情でバーって見てたらなんか嫌じゃない。
ああそうですか。あ、うん、まあまあまあまあ、私はあのだからその目が合う合わないということで言えば、
うん、
あまりその席が決まってる、演劇を見たことがあまりないので、
はいはいはいはい、
あの決まってたとしても結構後方になってることが多かったりするので、うんうんうん、今回もまあ実は見に行った時は最後方に陣取って見ておりましたので、
ええ、
目が合う合わないということはあまり意識したことはないですけれども、そうですか、まあ、近かったら確かに意識するかもしれませんね。
すぐ目の前に出てくる
ね。いや、まあ、もちろんそうです、
ええ、
あのすごく近いところにいてたらそういうふうに思うかもしれません、
ええ、
はい、
うん、なんかちょっとドキドキしながらでね、なんかいろいろな人がおって、
うん、はい、
まあ、大阪弁もあるけど大阪弁じゃない人もおったり、
はい、
あ、すごい良かったですね、
うん
うん、
そう、まあ、あのもう本当に良かったということで、
うん、
我々のタイガさんも本当にいい声で、
ええ、
まあ、あの途中でね盾もされましたけれども、
うん、いやって言ってましたねいや
いやって言ってましたね、
うん、
そう、あの盾については前回の2月も舞台でされてましたし、
うん、
で今回も舞台で盾されてましたし、
ええ、
まあやっぱり、ああ盾うまいことやってるなっていうふうに思いましたけどね、
うん、
そう、全体的に本当にあのいいお芝居だったと思いましたよ。
そうですね、
はい、
まあ、うん、話内容は、
うん、
まあどうなるんかなっても思ったけども途中で読めた部分もあったけど、
はい、
ハッピーエンドではなかったんでちょっとふわっとした感じになる、僕の中ではなりましたね。まあ負のスパイラルというか、あのこの、鈴木さん、
はい、鈴木さん
がどういうものをなんかこう伝えたかったのかっていうのがちょっといまいち見えなかった部分もありますね。
なるほど、
はい、
まあ、それはまあ受け取り方のね、まあ感じ方というのはね、いろいろだと思いますし、
うん、
そこはね、まあまあまあまあ、それは見た人、例えばまあ100人あそこ入るホールですけど、まあ、100人トイロの感じ方はあると思いますしね、うん、
ただ1箇所だけ、
はい、1箇所だけ
生まれてこなくてよかった人なんて一人もいないのよっていう、とこはちょっと感動しましたね。
なるほどね、そう、セリフありましたね、
うん、
そうで、やっぱりあの自分の頭で考えてっていうようなフレーズを、まあ、博士を通じて、博士ってあのその、出演者の中で演じてた博士を通じて、主人公の十和子というその女性が、
はい、
それが大事っていう風なことを、まあ、あの言ってた、まあ、シーンというかセリフがあったと思うんですけど、自分の頭で考えてっていうのは大事だなっていう風に思いましたね。
うん、
そうですね、
はい、
うん、まあ、考えさせられる、
うん、
舞台でもありました。
そうですね、
はい、
はい、
うん、僕はあのなんかあの、作演出の方が火の鳥とかあの手塚治虫さんの作品が好きなのかなってちょっと思ったりもしましたけどね。
あ、なるほどね、
というふうなことは思いました。
うん、
修具芝居という、まあ、その第1回というふうに書かれてますけど、愚かさの集まりということであれば、
うん、
で、まあ、確かにたくさんの人が集まってその、まあ、負のスパイラルっていうふうに先ほど大地さんもおっしゃいましたけど、それの繰り返しになるっていうのがその人間の愚かさというか人間のその姿なんだっていうところを見せたいのであれば、ああなるほどなっていうふうに思うところもありましたね。
うん、
うんうん、いろいろだから考えさせられる、
うん、
舞台でしたし。
そうですね、
で、私その2時間120分が終わった後に、まあ、その演者の皆さんと、
はい、
あの会談されたい方、あのお会いになりたい方はっていうふうに、スタッフの方がおっしゃってたんですけど、でもそれは僕はあ っぱりやめておこうと思って、うん、結局すぐさっと吐きで帰ってしまったんですけど、うんうんうん、なんかねやっぱり劇が終わった後に、うん、すぐその演者の人と会うと、うん、でなおのこと一人も知り合いがいてるわけじゃないですか、須藤さんがね、うん、ですぐ会ってしまうとすぐなんか自分がなんかせっかくこういう風な非現実的な世界に巻き込まれる感じで足を運んでるのにすぐ現実に戻されるみたいで、うん、なんか嫌なので、うん、余韻に浸りたくってすぐ帰るっていうようなね感じになってますね。
メール打ったんですか？
メールはちょっとしてから落ちました。はい、まあまあまあまあでもいろいろ考えさせられる、
うん、
舞台でしたし、その中に一人、まあ、須藤さんね我々の知り合い、うん、最若手が混じって、ええ、一生懸命やってたなっていうふうには思いましたね、
うん
うん、私が見に行ったのは、27日日曜日の千秋楽だったんですけど、
はい、
それこそさっきおっしゃったダンスに関しても、うん、ロボットダンスしてましたけど、ええ、特に間違えることなく、
あ、そうね、自分須藤だけ動くこともなく、
動くこともなく、で、まあ、セリフも噛むこともなく、で最後のカーテンコールの時に挨拶する時に、うん、まあ、晴れやかな顔をしてたので、あ、よかったなというふうに思いながら見てましたけどね。
まあね、
うん、
いや、やるねやつは
やるねと思いました、それは、うん、はい、なかなかだってやろうと思ってもやれないですから、
うん、
でなおのこと今回のこの舞台に関しては前回のその2月の舞台をこの作演室の鈴木さんがご覧になって、
ええ、
まあ、声をかけられたということですから、
ええ、君には花あるっていう
すごいセリフが出ましたね、ええ、もう本当に真の真先生にラジオ番組で君が欲しいと言われた桶谷さん張りのセリフです よ、
そうですよ
やっぱり、
ええ、
まあまあまあまあね、
はい、
そんな感じでした。そうですね、というところですかね、
は
い、うん、
まあ、次また、はい、ね、出るんやったら、
はい、
ぜひ見に行かせていただこうと思って
るので、そうです、そうです、
まあ、この客演出の、ね、鈴木さんの作品もまた見たいなとも思ってるんで、
は
い
は
い、
そう、まあ、だから修具芝居の第1回ということは修具芝居の第2回もきっとあるだろうしと、うん、
ね、
でまたこの修具芝居だけじゃなくって須藤さんが出演されるね、はい、舞台がまた何かあれば、うん、声かかれば見に行こうと思いますよ、
ええ、
うん、なかなかそういう機会ないですから
ですよね、
はい、
僕話提供しようかな、
いいんじゃないですか、
しゃくれの村っていう主人公須藤大河でどうあかん、まあ、完全にパクリやね、なんとかの村ってい
いと思います、
はい、
はい、
you can get some。 じゃあですね、
はい、
大橋さん、
はいはい、
もう上半期過ぎましたけども、
上半期過ぎましたけども、はい、
今年の最初に目標立てましたね、はい、我々
目標立てましたっけ、は
い、どんだけ叶ってますか
いや目標な、なんか日々生きるのが精一杯みたいな感じになってますね、
ねえ、
うん、
忘れがちですよね、
忘れがちですね、
はい、私はねスカイダイビングすると言ったはずです、
おっしゃいましたね、
はい、
ええ、
一応予定では10月に、
あら、
はい、ナメリカに行っていこうかなと思ってます。
ナメリカでダイビングですか、
はい、
あら、ナメリカ横断スカイダイビングですか、
はい、横断しないです
よ、あ、横断はしないです、
横断はしないけど、はい、ちょっと行っていこうかなと思ってます。
本当に行きますか、
行きましょうかって思ってます。
あらららららら、はい、じゃあそのそうですか、
ええ、バッチリその映像も収めてもらって、
はい、
ね、
で
大魔王で流したらよろしいやん、
すごい、それはちょっとすごいですよ、来ましたねこれは。
いやいやいや来てないですけどね。
いやいやいやいやいや、なかなかその目標をちゃんと実現するっていうのは大したもんだと思いますよ。
いやもうね、だってもう先も短いしね。
いやいやいやいや、言うても、いやいやいやいや、まだまだこれからですよ。
僕心臓おかしいんですよね。
え？
心臓が
おかしい。
不整脈がもう最近激しくて。
あ、そうですか。
自分でもわかるぐらい。
あら。いやそれはちょっとちゃんと見てもらった方がいいですよ。
うん、なんかグリングリンってするんですよ。グリンって。
グリングリンでしますか、
はい、
グリングリンでしますか
グリングリンでします、
次はグリングリン
じゃなくて、じゃなくて、怒られるよ、
怒られますか、
じゃ俺が怒られんねんから、大橋さんが言うても俺が怒られんねんから、
降ってくるからじゃないですか、
いやいやいや、なんかほんまするんよグリって、
はい、
だからそれちょっと心臓も心配なんで早く行かないとと思ってますけど、
あ、まあ、
大橋さん目標なんでしたっけ、
目標なんでしたっけね、もう自分で言ったこと忘れてますからね、 僕もあのだから今の目標は、うん、目標なんてやっぱりその都度都度変わるもんですから、目標というかもう
なんかうまいこと言うてるなごまかしてるふうにしか聞こえへんけど
僕の目標はもう今を生きるということですよ。
ああ
もう一日一生ですから。
あれやね、
うん、
漂流教室やね。
漂流教室ですよ、本当に15少年漂流記ですよ、ジュール・ベルヌで精一杯です本当に。
お
という感じでございます。
でもその HIS のあれでどっか行くんでしょ、
はい、そうあのね5万円の小旅行商品券が当たって、でもうちょっと早かったら、
はい、
せっかくあのこの、まあ、ちょうどその9日から今日からですよ、
うん、
大魔王 の、 その8月場所の配信日から、
うん
夏休みになるので勤務先の、うまくそれを使えたらなと思いましたよ、
はい、
ただでも残念ながらちょっと今年はもうこの夏休みの期間に関しては、
うん、
8月の9日から17日までかな、
うんうんうん
についてはまああのいろいろと実家に帰ったりとかもありますので
ほうほうほう
商品券を使うのはもうちょっと先になるんじゃないかなというところですね。
なるほどね、まあ、どっか素敵なとこ行ってきてくださいよ。
信州に行きたいなと思いまして。
また馬見に行くの？
いやいやいやいや馬じゃなくて、
はい、
あの長野県ね、長野県にずっと行きたいなと思ってたんですけど、
はい、
安曇野とかなんか、うん、よくわかんないですけど自分が見る作品とか、うん、好きな作品を作ってる人とかっていうのが割合にあのその信州長野の人が多かったりするので、
はあはあ、
そういう人たちを育んだところがどういうところなのかなというところで
言うことちゃうよね。
なんで
大橋さんレベルになってくると
なんでですか。
もう言うことが違う。
いやいやいやいやいやいやそんなことはないです本当に。
まあ俺とかタイガーなんかやったらもうすぐ監禁するっていう監禁しようとします。
監禁
金券ショップで、まずそっちの方を考えるわね。もうまた言うことじゃもう安曇野とか言ってみたい。安曇野なんて言葉一切出てけへんもんだって俺から。
いやそれはどうなか分かんないですけど、いや、本当に安曇野とかそのまあ本当にね岩崎千尋美術館であるとか、
ああ
原田泰さんの出身地もその長野ですし、
うん、
でまあ佐田正さんの今の住まいも長野県にありますしとか、はい、あとサマーウォーズの舞台になったのも長野県ですし、うん、あと神様のカルテの舞台になったのも長野県ですしとか、はい、いろいろまあ指折り数えていくと本当にあの、うん、今申し上げましたように好きな作家とか作品の育まれた場所というのが長野だったので、まあ、その長野に行ってみたいなって、その長野に行ってみたいっていうことを、まあ、目標とするならばそれを叶うための手段ができたわけですしね、金券、金券が、
まあね、
まあそれをいつか使える機会が来ればいいなと思ってますけどね。
行ってくださいよ。
行ってきますよ、ね、あのでもできれば本当にあのそのアメリカのダイビングにもついていきたいぐらいですよ本当に
ね、
はい、
ほんまね、ちゃんとダイビングできるようにちょっと頑張りますわ、
ぜひお願いします、はい、もう本当に、
あとですね、
あとはい、
まあアーティストで最近気になってるアーティストがちょっといましてですね、まあ、ちょっと前からかな、
はい、
ちょっと前からか、
うん、
もう去年ぐらいからか、
はい、
あのザックっていうアーティストがいるんですけど、
ザックジャパンじゃなくてザック、
はい
はい、
あのインターネットのザックと同じザックなんです。
あのザックね、 GAQ、
ZAQ
です、G ってあの Z のね、
はい、
GAQ ね、
それ学校になりますからね、はい、G やったら
ごめんなさいね、
はい、
ABCDEFG の Z じゃなくて最後 G で Z って言っちゃいましたけども、はい、
ZAQ 何でもね、
ZAQ で、は
い、のこの彼女、
はい、
女性なんですけど、
はい、
彼女っていうからね、
うん、
一人でアーティスト、まあ、シンガーソングライターですわ。
シンガーソングライターで、
いわゆるニコニコデビュー者なんですよね。
ニコニコの、まあ、配信をされてたということですか。
そうです、歌ってみた、
あ出たね、
うん、
はいはい、
から出たらしいんですけど、うん、
はい、
なかなかねいいんですよ彼女がね、もうこびりつくんです耳にね。
耳にこびりつきますか、はい、
これからちょっとまあアニソンばっかり歌ってるんですけど、
はい、
ちょっと注目かなと、要注目かなと、
ザックさん、
はい、思っております。
なるほど、
はい、
うーん、
画伯アンテナはそう言ってます。
おお、なるほどね、はい、画伯アンテナ、
ええ、
まあニコニコ動画初のアーティストとして、
はい、
女性シンガーソングライターザックさんが気になるぞと、
ええ、気になるぞと、
妖怪アンテナがこうピコンって立ったわけですね。
そうそうそうそう、
なるほど、ない
髪の毛、おい何を言ってるんだ君は。
はい
はい、
うんうんうん
と思ってますね。
なるほど、
はい、
そうですか、
ぐらいかな、
あ、そうですか、
ええ、
あ、
そんなにだって今回言うことないんですよね。
あ、そうですか、
うん、
そうですね、今ニコニコという、まあ、単語が出ましたけれども、
うん、
あのニコニコの生放送とか、
はい、
動画で私はあの将棋を見る機会が多くてですね、ちょっとなんかそれもちらっとお話を大魔王の中でもしましたけど、
はいはいはい、
それこそ我々のね、尊敬するところのオケラジの桶谷さんも、オケラジの中で、はい、あの将棋の二歩の動画っていうことで、
はいはいはいはい、
あの動画面白いっていう話をされてたことがあったと思うんですけど、まあ、それがきっかけになったのか何なんだかよく分かんないんですけど、去年のね10月ぐらいからどういうわけか、そのニコニコの、生中継ということで、
はい、
将棋のタイトル戦というのがあって、
うん、
その将棋の本当にあの盤面を映してるだけとかっていう動画をよくよく見たりすることも多かったりして、
ええ、
でただやっぱりあの見る賞、そのいわゆるあの動画を見るだけではなくって、ちょっとあの自分でも指してみたいなという気持ちが最近できてきまして、
ええ、
あのまあ本当に全部盤面に並べてやるのは大変なので、
うん、
あの詰将棋だけをやってるんですけど、
ええ、
でゲームも買ってしまいましてね。
お、
そうなんですよ、激差しというソフトがありまして、
ええ、
たまたまチェックした日が発売日の前後だったので、
うん、
あ、これはちょっと買おうかなと思いまして
へ
ー、そうで、iPhone とかでも iPhone のアプリとして詰将棋もあったりするんですけど、これがですね、何でしょうか、あの3手詰めぐらいまでしか解けなかったんですけども、
うん、はい、
やっぱ繰り返し繰り返しやってると多少なりとも解けていくんですねこれ、
うんうんうん、
だから5手詰めとか7手詰めとか、
うん、
9手詰めとか11手詰めもたまに解けるんですよね、
はいはいはい、
詰将棋、
ええ、
あ、これ嬉しいなということを思いつつ、
うん、
でそれをちょっとできるようになると、そのプロの将棋指したちが指してるその将棋っていうのはとんでもないなと、
うんうん、
改めて思うようになりましたね、うん、本当に、うんうん、こいつらの脳みその中は一体どうなってるんだと、
うん、
本当に特にあのだから皆さんもよくよく名前をご存知かもしれませんけど、
はい、
羽生善治さんであるとか、
うん、
森内俊之さんであるとか、
うん、
渡辺明さんとか、そういった方たちはこの人たちの頭の中は一体どういう風になってるのかなと思いますね、最近ねすごい、あの将棋指しになってるような人たちは本当にあの言ってしまえば超頭脳の持ち主なので、
うん、
超天才ばっかりだと思うんですけど、
うん、
まあ、東大とか京大とか普通に入れるぐらいの人たちでなおのことプロになるっていうのは、まあ、その東大京大集団の中のトップくらいにいる人たちだと思うんで、
はい、
まあ、本当に超天才たちの集まりの戯れなんだなというふうに最近はよく思いますね。
お
というところでしょうかね。
なるほどね、将棋か、
そう、まあ、あのこの年でなんか目覚めるというか、
うんうん、
遅すぎた感はありますけれども、でもまあなんかあのパズルなんで結局は詰将棋なんて、
うん、
頭の体操にはなるし、これはまあボケ防止にはなるなと思いながら、
僕もね、あのちっちゃい頃よう親父が将棋が好きで将棋をしたんですけど、
はい、
わけわからまましてるもんですからね。
そうですね、
あの全然上達はしない、詰め将棋とかも教えてもらったり、
うんうん、
新聞のとこに載ってる、
載ってますね、
やつとかもやったりとかしたんですけども、
はい、
こうやって追い込まなあかんねんみたいな感じのことも教えてもらってるけども、うんうん、まあ、全くわかんないですね。
はい、そうですよ、
もう攻め方が全然わかんないです。
そうなんですよ、だから全然うまくならないなと思いながら本当に下手の横好きっていう感じでやってますけど、
うん、
まあ、でも本当にあの繰り返しますけど、ボケ防止にはなるなと思いながら、解けなくて悔しいことが多いですけどね。
大橋さんボケることがなる
もうね、本当にあのやっぱりあの記憶力の低下とかってね、やっぱあるわけじゃないですか、うん、頭回らなくなってるなっていうところが、
そんな馬の名前ばかり覚えてるですとかですよ
馬の名前しか覚えられなくなってますけども、でその馬の名前すらも危うい時がありますから、
フェザンレーブ
いきなり出てきましたけどもね、はい、まあ、いろいろありますけどもね、
はい、はい、
まあ、そんな感じで将棋も見てますよということでね、ニコニコ動画で、
へえ、
はい、あと見てるものといえば、
はい、
まあ、2014年の夏ということで、
うん、
私そのあのテレビをね、
うん、
まあ、PC でチューナーつけましたと、テレビチューナー、
はい、
で今までそんななかなか見ることなかったんですけど、
うん、
アニメも一つだけ見てまして、
おうおう、何でしょう、
月刊少女野崎くん、
あ
ははと思うでしょう、
はい、
ガンガンオンラインってあるじゃないですか、ウェブでね、
はい、
でウェブマガジンという形で、
はい、
月1とか2週間に1回ということで、
はい、
そのまあ 月刊少女野崎くんという作品がたまたま、まあ、私なんかウェブ少量してる時に見つかったんですね、
はい、
私がそれまで読んでた漫画というのは、うん、もうあのドカベンか、
うん、
これは普通にコミックスで出てるだけですけど、
はい、
ドカベンかそのウェブマガジンということでは馬なり一ハロンシアターね、
はい、
これもまた馬の漫画ですけども、
はいはいはい、
かあるいはもうインディーズのちょっとしたあの競馬漫画があってそれを楽しみにしてたんですけど、2年ぐらい更新されてないので、
はい、
それはまあ最近は見てないんですけど、だからもう本当にウェブで見る漫画といったら馬なり一ハロンシアターだけだったんですけど、
はい、
そのなんか宣伝がどっか出てて、
うん、
月刊少女野崎くん の, あのなんか出るじゃないですか、アソシエとかアフィリエとかで、
うんうん、
それをたまたまクリックしてガンガンオンラインに見に行ったら、うん、面白かったっていうのがこれが今年の初めぐらいだったんですけど、それ以降ずっとずっと楽しみにウェブで見てたんですけどね、
うん、
でそれが、まあ、あのアニメ化されるということで気になったので、
はい、
まあ、あのその、PC の、テレビチューナー経由でちゃんと毎週毎週録画しながら見てますよ、
は
い、であろうことか、もうこれを手を出したらまずいなと思いながら、
うん、
あの原作の漫画本も5冊一気にあの大人買いしてしまうという、
やってしまいましたか、
やってしまう感じでね、
あ、
まあ一話からちょっと見直そうかなみたいな感じで、
なるほどね、
買い直してアニメも見つつみたいな感じでね、
はい、
やってますけどね、
なるほど、手出しましたか、
手出してしまいましたね、やっぱあのこの大魔王特設スタジオには漫画とかアニメとかフィギュアとかそれに関わるものがたくさんありますので、
う
ん、
そうですね、
久しぶりにそれに感化された感が出ましたね、
影響やっとですか、
やっと出たマンです、
何年経ちました、
7年ぐらいです ね
全然影響なかった今頃、
ね、遅ればせながら、
まあでも声優さんはね好きですからね、
まあもともとね、主人公は中村雄一さんですね、
おお、いいじゃないですか、
ヒロインはね小沢ありさんという若い人ですよ、
はいはい、
まあでもあのなんか面白い作品なので、
うん、
タイミングが合えば月曜日の、深夜1時ぐらいからやってると思います、
はははは、
関西ではテレビ大阪系列で、
なるほど、
であの主題歌がね非常にいい曲なんですけれども、
はい、
あの大石正義さんが歌ってらっしゃるんですけどね、
うんうんうん、
あのいい曲なので、君じゃなきゃダメみたいということで、これ8月の27日に、あの CD シングルが出るみたいなんですけど
、
それももしかしたら手が出るかもしれませんね、
あ、そうなんですか、
だいぶやばいなと思いながら、
やばいですね、
やばいですね、
ね、
はい、まあそんな感じですかね、
やばすぎるなそれは、
うん、
ちょっと、へえ、そうですか、
はい、
まあでも声優さんかわいいね、
かわいいですね、
僕最近でも買った漫画、
はい、
本北斗の拳買いましたね、
北斗の拳ですか、
はい、
何の北斗の拳ですか、
北斗の拳いちご味っていうの買いました、
北斗の拳いちご味、
はい、
ほう、
なんと43万部売れてるというね、
はあ、
北斗の拳いちご味、
あ、それは何のお話ですか、
北斗の拳の話です、
北斗の拳の話で、はい、いちご味っていうのがすごい、
まあ、2巻出てるんで2巻買ったんですけども、
はい、
1巻目も2巻目もあのサウザーが主人公です、
サウザーが天帝が、
はいはい、
そうですか、
でかくなったら小僧ってやつです、私に北斗神拳は効かぬ、でも殴られて痛くないっていうわけではない、
ギャグ漫画、
そうそうそうそう、いちご味なんで、
なるほどね、
はい、
あのなんかギャグ漫画いいですよやっぱり、あのその先名前を出したその私が読んでる見てる、月刊少女野崎くんもあのギャグ漫画なので、
はいはいはい、
ギャグ4コマなのでね、
うんうん、
なんかほっこりしますわやっぱり、
うんうん、でも北斗の拳一番最初くどいよ、
くどい、
かなりくどいよ、
ああそうですか、絵はどなたが描かれてるんですか、
絵はねなんか違う人が描かれてるんですけども、でも原作とかあのそのまま忠実に、
はい、
損なうことなく、
は
い、あのままの感じで描いてます、多分アシストさんかなんかじゃないかな、昔の、
なるほど、やっぱりあのそういった大物作品のパロディーというところでは、
うん、
あれですよ、あの機動戦士ガンダムさんでもないですけれども、うん、やっぱりそういうところがなんか受けたりするのかもしれませんね、
そうですね、
うん、そうですか、
あの天帝がだってね、
うん、
そんなこと言うんやっていう、
うん、
想像しただけでもちょっとおかしいね感じになりますけども、
はい、
はい、
そんな感じ
ぐらいじゃないですか、
はい、
はい、
というわけでもこの流れで今回は終わりの回になるのかなという感じもいたしますけれども、今回はねなんか割合にあのさっぱりした感じのお話になってると思いますよ。
さっぱりですね、あのレモンスカッシュ味ですね。
そうレモンスカッシュ味ですよ、はい、今日あの来る時に、まあ、この大魔王特設スタジオに足運ぶ時にこのあのビタ NC かレモンスカッシュどっち買おうかなと思ったんですけど、はい、レモンスカッシュ買わなかった代わりにトークがレモンスカッシュな感じになりました、
ね、なんか 夏な感じで
そう夏な感じで、
海の話もなく
海の話もなく、フリーの話をするわけでもなく、なかなかあのフリーな感じのお話でしたけれども、
すんごい日差しがカンカンの時に20分表で出ただけで顔真っ赤になる僕ですけども、
はい、
はい、
あの可愛らしい女子の前でもすぐ顔真っ赤で汗が出てくることでおなじみの、
まあ、僕ですけど、はい、こんだけ人って汗かくんやっていうぐらい汗かく僕ですけど、
はい、その汗かきの大事画伯が、本当の意味で冷や汗をかくかもしれない、
はい、
南米ルカでのダイビングが、
いやもうあのそういうの好きなんです。
あそれは、
あの僕はあの絶叫も好きなんで、
あということですね、
はい、全然怖くない。
まあでもあの思うと楽しみなことがちょっと回ってるかもしれませんね。そのあの10月に本当に観光されるのかどうか分かんないですけども、はい、ダイビングがもしなされればそれは素敵ですし、あと先ほどこのトークの中でもお話をしてくださった、
はい、
あのテレビ出演がもしなされれば、
ね、面白いですよね。
それも面白い、大ネタですよこれは、
ね、
いやちょっと来ましたよ。
いやほんまねちょっと連絡待ってますよ。
はい、
はい、
本当にあの AD さんか AP さんか分からないですけれども、分
かんないですけどディレクターかなんか分からない、会議にかけますんでって言ったから、
本当にその会議の結果が待ち遠しいところではございますけれども、はい、その結果がどうなったかはまた次回の10月の大魔王で、
まだ返事ないですわ知りませんけどねそれはね、はい、
でご案内できるんではないかなと思いながら、
はい、
こんな感じで、
はい、
大魔王の2014年8月場所は、
はい、
千秋楽を迎えるわけですけれども、
はいはいはい、
まあ、あの楽しみにしたいですね、
はい、よろしくお願いします、ね、
よろしくお願いします、はい、というわけで、
はい、
アディオスアミーゴ、
ボナセーラ
ボナセーラ